この間始まったテーマすなわち旧約聖書についてのイエス・キリストの証とは一体どういうものなのでしょうかという点についてもう少し考えてみたいと思います。聖書が聖書に含まれている一つ一つの御言葉が本当に神の言葉であることを要求しているのでありましょうか。そしてまた聖書の一つ一つの文字が神の権威を持ち、それゆえに永遠に続くものであるということを要求しているのでありましょうか。私たちはこのことについてイエス・キリストご自身よりも偉大な人に尋ねることができません。主イエスこそ最高の権威なのです。主イエス様は神の権威を持って旧約聖書全体を神の御言葉と言っておられます。神の御言葉は誰一人改善したり補ったり変更したりすることのできない永遠なる御言葉です。イエス様は旧約聖書を 100% 信じていました。主イエス様を信ずることは旧約聖書に対して同じように信頼を置くことを意味します。イエスは一つ一つの御言葉が聖書に書いてあることを何でも保証くださり、旧約聖書全体が真理そのものであることをはっきりとおっしゃいました。ですから私たちは聖書の言葉がどれも皆神の言葉であることを他の方法で証明する必要はありません。真理そのものであるイエス様が聖書の霊感を 100% 信じておられますから、私たちもまだ聖書の霊感を信ずることができます。主の言葉はあらゆる人間の言葉や人間の理解力に勝るものです。聖書の霊感に対する決定的に大切なものは主イエスの恐れになられた態度でした。聖書はイエス様にとって力の源でした。イエス様が旧約聖書の御言葉を引用するとき、その確信は岩尾のように堅固なものでした。神の御言葉は真理そのものであるとイエス様は信じて疑わなかったのです。もちろんイエス様は旧約聖書の歴史的な出来事をも 100% 信じておりました。イエス様は創造の報告の完全な霊感をも信じており、イエス様はノアの洪水の報告も信じておられ、ノアの歴史的な人格をも信じておられたのです。またイエスは預言者ヨナについて書かれていることも文字通り信じておられましたし、イエス様は十字架上で死の時を迎え、聖書の御言葉がどれも皆神の御言葉であることをはっきりと証しなさいました。イエス様は詩篇の一つ一つの言葉をおとりになり、それがご自身の死の瞬間に成就されたことをご存知でした。よみがえるの後、すなわちイエス様がもはやしもべの形ではなく、再び神の全く栄光をお持ちになられた時、旧約聖書の御言葉は主にとって再び主の述べ伝えた土台と内容になりました。旧約聖書全体を完全に洞察なさったイエス様は、よみがえられた時、エマオの途中で弟子たちに出会ってくださり、ご自身の確信しておられることをお伝えになられました。ルカ伝24章、22 7節ですが、それからイエスはモーセを呼び、すべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと書いてあります。主イエス様が弟子たちに旧約聖書を解き明かされた時、弟子たちの心は燃えたと記されていますが、これは何という素晴らしいことだったでしょう。イエス様は復活の後、弟子たちに出会われた時、彼らのためにたった一つの福音だけをお伝えになりました。すなわち、すべてのことは成就されなければならないということでした。ルカ伝24章44節と45節をお読みいたします。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられるとあります。主イエス様は弟子たちに彼らの信仰の広いなき土台、すなわちモーセ、預言者、詩編をお残しになれました。主イエス様は旧約聖書の完全な霊感を信じておられなどでしょうか。イエス様が旧約聖書の一語一語、また一字一字を本当に神の言葉とみなしておられたことは疑いの余地はありません。それはイエス様にとって揺るがざる確信でした。ヨハネ伝七章三十五節に、もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないからとあります。それですから、私たちは旧約聖書に対する主イエス様の位置づけを主ご自身の証によってまとめることができます。マタイ伝五章十八節に、まことにあなた方につけます、天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して捨てることはありません。全部が成就されますと。これこそイエス様の確信であり、主の御言葉に私たちは全く信頼を置くことができます。マタイで24章35節に、この天地は滅びされます、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんとイエス様は言われたのです。旧約聖書についての主イエスの証は何であったかをもう一度振り返ってみましょう。三つのことを言います。第一番目は、旧約聖書全体は神の霊感によって書かれたものであるとイエス様は証しておられます。もう一回お読みいたしましょうか。マタイ伝五章十八節、まことにあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して捨てることはありません、全部が成就されます。ヨハネ伝七章三十五節、もし神の御言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないからとあります。第二番目は、イエス様は 것이뿐こそ旧約聖書の予言の成就であるとおっしゃいました。御言葉はイエス様にとって霊の糧でした。旧約聖書はご自分の生活と死と復活について予言しているだけではなく、予言通りになるということをイエス様はご存知であり、確信したのであります。イエス様は予言通りナザレに住んでおられました。マタイで2章23節に、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通してこの方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであったとあります。そしてイエス様は御言葉をもってサタンと戦ったとマタイ伝4章1節から10節に確証されています。イエス様はご自分こそ誠の救い主であることを証明するために御言葉を引用しました。マタイ伝中一章の2節から5節までお読みいたします。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告します。報告しなさい。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのですと。そしてルカ伝4章17節から21節までお読みいたします。すると預言者イサヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、死に耐えられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいるみんなの目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと。ご自分の苦しみについて主イエスは御言葉が成就されるためであることを確信しておられました。マタイ伝26章54節に、だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうとあります。十字架上で主イエスの言われた言葉は、主は詩篇の言葉で祈られたことを私たちに示しています。例えば詩篇22編1節、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のおめきの言葉にも。中国節、犬どもが私を取り巻き、悪者友の群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きましたとありますし、詩篇31編5節、私の魂を御手に委ねますとあります。そして第3番目は、イエス様は旧約聖書においてお語りになられたお方でした。主イエスご自身は初めからあった言葉そのものでした。ヨハネ伝1章1節に、初めに言葉があった。 言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。預言者たちの中で語られた霊は主イエス様の霊だったのです。ペテロ第一の手紙一章十節十一節に、この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が